ローマ人への手紙第12章6節から8節。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度において預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しむなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは快く慈善すべきである。教会でよく使われる言葉に賜物という言葉があります。国語辞典によりますと2つほどの意味があるようです。1つは恩恵祝福として与えられるものですね。賜り物と読みます。水は天からの賜物、そういうふうに使います。でもう1つはあることの結果として与えられた良いもの、または事柄成果。この発明はこの開発チームの努力の賜物だという時には、その努力の成果という意味ですね。聖書の賜物という場合には、これは恵みという言葉から出ていまして、恵みとして与えられたもの、無償の贈り物、あるいは神様の恵みの現れ、そういう意味で使われています。英語ではギフト、簡単な言葉ですね、ギフト。考えてみますと、私たちが受けているほとんどのものは神様からのギフトですね、賜物ですよね。国語辞典に水は天からの賜物という要領がありました。水ばかりでなく空気も食べ物も、そしてそうしたものを生み出してくれるこの自然も神様からいただいたギフト、賜物じゃないですか。何より自分に与えられた命自体が神様からの賜物です。神様は私たちに命をくださった。それだけでなく、その命を支えるあらゆるものを賜物としてくださっているんです。神様は人間を創造的な存在として作られました。ですから人間にもまた知恵や力、才能、努力、そういうものが与えられて、それによって何かを作り出すことができる、そんな存在です。例えば大地は神様が創造されました。でもそこに町を作り、町と町をつなぐ道路を作った、これは人間の努力によるものです。大空も大海原も神様の創造されたもの。でもそこに飛行機を飛ばす、船を走らせる、これは人間の知恵によりますね。でもよく考えていますと、この大地に人々の営みを支えるものをお与えくださった、これは神様です。道路を作ります、アスファルトを敷きますが、アスファルトだってちゃんと神様が備えててくださったわけです。ああいうセメントもそうですよね。全てのものが神様のギフト。そこに飛行機を飛ばしますが、飛行機が空を飛ぶ、そして船が水に浮かぶ、その法則をお与えくださったもの、その法則を作ってくださったのは神様です。人間が何かの法則を発見します、それは素晴らしいことです。でも法則を発見しただけであって、それを作ったんじゃないんです。人間は発見して利用している、神様からのギフトを利用しているだけです。で、家族の中でも、まあ、ご主人はこう言うかもしれませんね。俺が一生懸命働いて家族を養ってるんだ、ね、でもちろんその本当でしょうね。よく働いてくださるご主人、父親、本当に感謝したいと思います。人間の努力は尊いものです。でもその仕事を与えられた、その仕事をする機会が与えられた、それをこなす才能、それを成し遂げることができる健康、あるいは精神力、それも皆すべて実は神様からいただいたものではないでしょうか。 私たちが持っているもので神様からいただいていないもの、ギフト、賜物でないものはおそらく何一つないと思います。聖書にもこう書かれています。一体あなたを偉くしているのは誰なのか、あなたの持っているものでもらっていないものがあるか、もしもらっているならなぜもらっていないもののように誇るのか。コリントの第一の手紙4-7です。私たちの持っているもののすべて、おそらく 100% は神様からいただいたものでしょう。で、人間の努力を、まあ、最大限見積もったとしても 10% ぐらいにしかならないと思います。 90% は神様からの、もう絶対神様からのギフト、賜物ですよ。ですから私たちが神様からいただいたもののうち、その 90% は神様のものなんですから、 90% を神様にお返ししても別に不思議じゃない、当然でしょう。ところが神様は私たちに 90% じゃなくって 10% だけ神様にお返しすればいいよ、そう言ってくださっている。100あったら90は私たちが本当に自由に自分を喜ばせ、楽しませるために使っていいと言ってくださっているわけです。神様は本当に寛大なお方だと思います。私たちは神様から与えられたものの一部を神様にこうやってお返ししますのは、自分が自分の力で生きているんじゃない、神様によって生かされているんだということを覚えるためです。感謝を捧げるためです。受けるだけでなく与える生活、神様からのギフトを他の人に分かち与える生活がどんなに豊かなものであるかを体験するためです。私たちに必要なすべてのものは賜物として神様から私たちに与えられています。このことを信じて歩む人、その人は安定した人生を送ることができます。私たちが一生懸命努力しましても、その努力が実らないことがありますよね。ああ失敗だったと思えることも何度もあるかもしれません。でもその時も物事を諦めません。人生を投げ出しません。なぜですか？人生の基盤をいつ崩れるかもしれない自分の努力ではなく、神様の賜物に置いているからです。もちろん、神様の賜物に人生の基盤を置くといっても、どんな努力もしないで、棚からぼた餅ってわかりますか？ね、棚からぼた餅を期待する無気力な生き方、そういうことではないのです。いや、逆に私たちの努力を正しい方向に向けることができます。現代、特に日本がそうなのかもしれませんが、若い人々の間にうつとか引きこもりが増えていますね。うつになりますと今しなければならないことができなくなるんです。朝起きて、ね、顔を洗って身支度をして会社に行く、学校に行く、それができない。で、それができないだったら何もできないかというと、そうじゃなくって、その将来、まだまだその先の先の将来のこと、自分が学校したらどこに就職しようか、やがて時が来たら誰がと結婚しようか、そういう今心配しなくていい、その今しなければならないことを飛び越えて、今心配しなくていいことを心配しだす、それを思い患うんです。そのために一生懸命努力、今から努力しちゃうわけです。よくうつの人はなんだかだらしなくて努力が足りない、ちゃんとしなさいなんていう人がいますが、それは間違っています。うつの人は頑張りが足らないんじゃないんです。実際は他の人よりも頑張りすぎている、頑張りすぎているんですが、その努力が間違った方向に向いている。今しなくて良い努力を、もう先の先、何年も先の努力を先にしてしまうんです。何事でも自分の努力で何とかしなければいけない、まあ、もちろんその方は無意識なんでしょうけれども、どこかで 体も疲れ、心も疲れ果ててしまう。でも私たちの命もこの人生も神様からの賜物なんだということを知り、信じ、そしてその上に将来を神様にお委ねすることができる、お任せすることができるなら、私たちは鬱や引きこもりから抜け出すことができるでしょう。確かな人生を歩むことができるでしょう。このように私たちの毎日の生活は賜物によって支えられています。まっすぐで謙虚な心を持って見るなら、本当に私たちの周りにある賜物が見えてくるんです。でも神様はそうした目に見える賜物以上にもっともっと大きな賜物を私たちに教えてくださっています。それは救いの賜物です。ローマの6章の23節、罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命である。この言葉があります。神様は私たちがこの世で幸いな人生を送ることができるように、さまざまな賜物を備えてくださっています。でも私たちがそうした賜物に感謝もしない、自分たちの賜物の与え主である神様を自分の人生に迎え入れることもしない、そうやって世を送っていたらどうなるでしょうね。どんなに真面目に生きたとしても、良い行いを積み重ねていったとしても、命の源である神様から離れたら、そこに何がありますか。命はありません。死しかないのです。罪の支払う報酬は死であるというのはそういうことです。多くの人は罪の支払う報酬は死であるというのは、人を殺して死刑になる人、まあ、そんな人のことを描いているんだろうと考えていらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。これは私たちへの言葉です。普通に生活していても、その心に希望がない、喜びもない、心が死んでいる人、忙しく働き回っていたとしても、神様との愛の交わりに生かされていない、神様に対しては死んでいる、そんな人が私たちの周りにいる。いや、私がそうじゃないだろうか、反省してみたいと思うのです。そういう人は天国の希望、確信がないまま人生の終わりを迎えなければなりません。本当にそれ以上に悲しく辛いことはないと思います。一生懸命生きて励んできたのに、その受ける報酬が死であるとしたら、なんと惨めなこと、悲惨なことではないでしょうか。罪の支払う報酬は死、しかし神の賜物は永遠の命。イエス・キリストは神様に背を向けて生きてきた私たちの罪を許し、私たちを神様に連れ戻すためにこの世に来てくださいましたね。このお方によって私たちの罪は許されます。私たちは永遠の命をいただけます。永遠の命、どんな命でしょうか。神様によって生かされる命です。神様と共に生きる命です。神様のために生きることができる命です。永遠の命によって生きる、その時私たちは自分の人生に意味と目的を持つことができます。生きる喜びを与えられます。この命、永遠のという言葉がついていますように、本当に永遠なんです。死によって終わらないんです。肉体の命は時間とともに減っていきますね。しかし永遠の命を持つ者は死を超えて神様と共に生きるんです。神様は永遠のお方です。神様は私たち人間を有限なものとして最初お作りになりましたけれども、私たち人間を愛して人が永遠に神様と共にあることを望んでくださった。 そして人が永遠に神様に愛され、また人が永遠に神様を愛する、その永遠の交わりの中に生きることができるために、私たちに永遠の命をくださるのです。この永遠の命が私たちのものとなるために、まず私たちの罪が処分されなければなりません。なぜなら罪の支払う報酬は死だからです。その死がキャンセルされなければなりません。そしてそれをしてくださったのがイエス・キリストです。キリストは私たちの罪の一切を引き受けて十字架の上で死なれました。罪の支払う報酬である死を私たちに代わってキリストが引き受けてくださったのです。さらにキリストは3日目に復活し、死を滅ぼして私たちのために永遠の命を勝ち取ってくださる、それを確かなものとしてくださったのです。聖書は言っています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、賜ったほどに。そうです、イエス・キリストご自身が神様から私たちへの最高のギフト、賜物なのです。報酬というものは働きに応じて与えられますが、賜物は働きに全く関係ありません。救いは無償の贈り物、それは私たちの努力で勝ち取るものではなく、ただ受け取るだけ。そう聞きますと、そんなうまい話があるもんか、虫が良すぎると思う人もいるでしょう。じゃあもしそう思うなら、どうぞご自分で永遠の命を勝ち取ってください。どうしたらいいでしょうか。そのためには神様の戒めを落ち度なく完全に守る必要があります。一つかけてもダメなんです。私たちにそんなことができますか。ある程度は守ることができたとしても、あちらこちら賭けだらけというのが私たちの現実です。神の戒めを完全に守る、できるわけがありません。でも人ができないことを神はしてくださった。私たちがしなければならないことをイエス・キリストが私の代わりに成し遂げてくださった。だから救いはギフト、賜物なんです。この救いの賜物はもうあなたのものになっていますか。もしそうでなければ、明日と言わず今日この賜物を素直な心、感謝の思いで受け取ってください。今この時からあなたの人生を永遠の命で始めませんか。それによって生きる幸いの人生、今始めていただきたい、心からそう祈ります。さて最後に奉仕の賜物について学ぶことにしましょう。でこのメッセージでは奉仕の賜物について触れるのが最後になりました。でもクリスチャンの間では賜物という言葉を聞くとすぐに奉仕の賜物、それを思い浮かべるでしょうね。でしかも奉仕の賜物というとコリント第一の手紙の12章にありますように、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、力ある技、予言、霊を見分ける力、異言を解く力などといった、あの霊的な賜物に限定してしまう。私あんなことできないから私賜物ありません、すぐそう考えてしまう、そんな傾向がありますね。最初話しましたように恵みから賜物という言葉が生まれました。ギリシャ語でカリスというところから賜物、カリスマという言葉が生まれる。でコリントの第一にある9つの賜物は本当にカリスマ的な賜物ですよね。霊的な事柄に奉仕するもの、もちろんこれは大切なものです。教会になくてならないものですが、それだけが賜物ではありません。 ローマの十二章を見ますと、ここにも賜物のリストがあります。予言、奉仕、教え、進め、寄付、指導、慈善などがあります。まあ、予言とか指導と聞くと、あ、私はできないと思うかもしれませんが、その他のものはどうでしょう。奉仕、教え、進め、寄付、指導、慈善、誰にでも、私たち一人一人誰にでもこの賜物は与えられていて、できることじゃないでしょうか。実際に多くのクリスチャンがこうした賜物を使って神様に奉仕をしています。聖書に、あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理人としてそれをお互いのために役立てるべきであると書いてあります。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているとありますように、クリスチャンに一人一人例外なく一つ以上の賜物がすでに与えられているんです。それは何も特別霊的なカリスマ的な賜物でなくてもいい、ちょっとした心遣いで人に使える、子供や初心の人に神様のことを教える、周りの人々を慰める、励ます、自分の持っているものを分け与える、より大変な目に遭っている人を助ける、教会の必要に大きなことではしなくていいです。自分のできること、小さなことでもそれに応えていく、これは誰もができることで、私たちみんながしてきたことですね。そうしたことを自分の頑張りではなく、神様が備えてくださる力、つまり賜物によってそれはできたら、奉仕はどんなに実を結ぶことになるでしょうか。そうしてする奉仕は神様に喜ばれます。いや、それだけでなく、その喜びが、神様の喜びが自分にも返ってくるんです。自分も嬉しくなるんです。日常の賜物は全ての人に与えられています。救いの賜物も全ての人に差し出されています。そのように奉仕の賜物も全てのクリスチャンに与えられています。私にはどんな賜物もありません、私は何もできません、いう、そういうことは誰一人できないのです。たとえ寝たきりになったとしても、ベッドの上で神様に奉仕することができます。人々のために祈ることができるんです。皆さん、病気の方をお見舞いに行って、帰ってその方から励まされて帰ってくるという経験おありでしょうね。もう私はしょっちゅうです。病気の方のために祈ってあげようとしていくわけですが、逆にその人から祈っていただいて帰ってくるということが本当にしばしばでした。で、そのある方は、ご自分が病気で苦しい思いをしていますのに、牧師のために、教会のメンバーのために、そして自分を看護してくれている人々のために祈り続けていらっしゃった。私はその時、教会はこういう祈りの奉仕によって支えられているんだと本当に心からそう思いました。神様が与えてくださる奉仕の賜物、それは人間の頑張り、能力でした異常の結果をもたらします。自分ではできないと思っていても、賜物によって神様の愛や恵み、力、栄光が表されていくんです。こんな小さなことが何の役に立とうか、でも神様の賜物によって成したことには神様の大きなお役に立つ。あなた方はそれぞれ賜物をいただいている。もう私がそうこの御言葉を引きますと、皆さんは、さあ、あなたの賜物を活用しなさい、頑張って奉仕しなさい、そうせき立てられているように感じるかもしれません。でもそうじゃありません。聖書は奉仕の賜物について、それをよりよく用いるのは私たちの責任だと確かに教えていますね。先ほど読みましたローマの 12-8 にも、寄付する者は惜しみなく寄付し、指導する者は熱心に指導し、慈善をする者は快く慈善をすべきである。惜しみなく熱心に快くと、私たちにその奉仕の態度を教えているわけです。 でもこの教えは決して脅迫ではありません。強制でもありません。神様は私たちが住んで喜んですることを願っていらっしゃいます。そのために皆さん、救いの恵みに立ち返ること、これが大事だと思います。ある時イエス様のお弟子たちが殿堂から帰ってきました。そしてこう言ったんです。主よ、あなたの御名によっていたしますと悪霊までが私たちに服従します。大きな賜物を与えられたことに興奮している弟子たちにイエス様は言われました。霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。奉仕の賜物は素晴らしいものです。必要なものです。でも救いの賜物には決して勝ることはありません。この奉仕の賜物というのは、救いの賜物をいただいた、この救いを喜んでいる私たちが何とかして救い主であるお方を喜ばせたい、救い主にお仕えしたい、その気持ち、その心に応じて与えられるものです。奉仕の賜物は救いの賜物があって初めて意味を持ちます。賛美歌の中に、賜物より癒しより与え主ぞさらに良きという賛美があります。奉仕で忙しくして、もし私たちがイエス様を見失うなら、その交わりの時が持てないなら、それは本末転倒というものでしょう。キリストの救いの賜物から目を離さないでいたいと思います。その時私たちは自分に与えられた賜物が何であるか発見できます。それを成長させることができます。より優れた賜物を願い求めるようになるでしょう。その賜物によって今度は惜しみなく熱心心よく奉仕することができるようになるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちが人生を喜び楽しむために多くの良きものを賜物として与えてくださいました。イエス・キリストによる救いの賜物をいただくまではそうしたことが分からず、感謝も信頼もない日々を過ごしていました。しかし恵み深いあなたを知り、救いの賜物を受けた今、私たちはあなたの恵みに応えてあなたにお仕えし、人々とあなたの豊かな賜物を分け合いたいと願っています。私たちに与えられた奉仕の賜物を聖書の教えに従って正しく、また豊かに用いることができますように、それによってあなたの恵みを証しすることができますように、あなたが私たちに与えてくださった最高の賜物、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。